心と体のバランスのために、今できること。悲しみに対処するためのアドバイスは数えきれないほど見つかります。自分に役立つアドバイスもあれば、そう思えないものもあります。前の記事で考えたように、悲しみ方は人によって違うからです。ある人にぴったりなアドバイスでも、他の人には当てはまらないこともあります。それでも、多くの人に役立ってきたアドバイスがあります。そのアドバイスは、古くからの知恵の書、聖書に基づいていて、どの時代にも役立ってきました。また、グリーフケアの専門家にも受け入れられています。1. 家族や友人のサポートを受け入れる。これが悲しみを乗り越えるために一番大切だと考える専門家もいます。しかし、一人になりたいと思う時もあるでしょう。助けてくれる人にイライラすることさえあります。そう感じるとしても自然なことです。常に誰かと一緒にいなければいけないと考える必要はありませんが、孤立してもいけません。サポートが必要になる時もあるからです。してほしいこととそうでないことを伝えるようにしましょう。必要に応じて人と一緒にいる時間と一人になる時間のバランスを調整しましょう。聖書の言葉、一人よりも二人が良い。もし一人が倒れても、もう一人が起こしてあげられる。伝道の書、4章9実節。2. 食事に気を配り、運動の時間をとる。バランスの良い食事は、悲しみから来るストレスを軽減するのに役立ちます。いろいろな野菜や果物を食べ、脂っこい食事は避けましょう。十分な水分補給をしましょう。健康に良いものを飲みましょう。食欲がない場合は、一度に食べる量を減らして、回数を増やしてみます。サプリメントの使用について、医師に相談できるかもしれません。脚注、本誌は特定の健康療法を勧めてはいません。脚注終わり。早足ウォーキングや他の運動をすると気持ちがすっきりします。ゆっくり考える時間になりますし、気持ちを切り替える助けにもなります。聖書の言葉、誰も自分の体を憎んだりはせず、養って大切にします。エフェソス5章29節。3. しっかり睡眠をとる。死別の悲しみを経験している人にとって、睡眠は特に大切です。悲しむと、心も体も疲労するからです。カフェインやアルコールは、睡眠を妨げることがあるので、控えめにしましょう。聖書の言葉、両手いっぱいに仕事を持つのは、風を追うようなことだ。それよりも、片手は休息で満たす方が良い。伝道の書、4章6節。4. 人と比べない。悲しみ方は人それぞれです。自分に合った対処法を見つけましょう。自分の気持ちを話して良かったと感じる人もいれば、話したくないと感じる人もいます。この点について、専門家の意見は様々です。誰かに聞いてもらいたくても、なかなか話せないこともあるでしょう。そういう時は、心を許せる人に少しずつ話すことから始めると良いかもしれません。泣くことで悲しみが和らぐ人もいれば、泣かなくても悲しみが和らいでいく人もいます。聖書の言葉、心はそれぞれ自分の苦しみを知っている。格言14章実節、新国際訳。5. 体に悪い習慣を避ける。悲しみを紛らわそうとして、アルコールや薬物に手を出してしまう人もいます。少しの間気持ちが楽になるかもしれませんが、そのような逃避は自分を傷つけることになります。健康を害さずに悲しみを和らげる方法を探しましょう。聖書の言葉、あらゆる汚れを除き去って自分を清めましょう。コリント第2、7章1節。6. 気持ちを切り替える。 悲しみの渦中にいても別のことを考える時間を意識的に取ることができます。新しい友達を作ったり、友情を深めたり、習い事を始めたり、レクリエーションをしたりすることもできます。時が経つうちに別のことを考える時間が増えていきます。そのようにして、悲しみは徐々に癒えていくでしょう。聖書の言葉。何事にも時がある。泣くのに時があり、笑うのに時がある。泣き叫ぶのに時があり、踊るのに時がある。伝道の書3章1、4節。7、ルーティンを守る。なるべく早く普段の生活サイクルに戻すようにしましょう。睡眠や仕事などの生活リズムをしっかり守ると、日常生活の感覚は戻りやすくなります。有意義な活動を増やしていくと、心の痛みが和らいでいくかもしれません。聖書の言葉。人は自分の命の日々が過ぎていくことをあまり気に留めない。真の神が人の心を喜びで満たしているからである。伝道の書5章20節。8、重要な決定は急がない。大切な人を失った後、すぐに重要な決定をすると後悔してしまうかもしれません。可能であれば、引っ越しや転職、遺品の処分などは慌てずにしましょう。聖書の言葉。勤勉な人の計画は必ず成功につながり、せっかちな人は必ず貧乏へと向かう。格言21章5節。9、亡くなった人を思い出す。大切な思い出を振り返るようにしている人もいます。気に入った写真や思い出深い品を撮っておいたり、懐かしい出来事を書き留めたりすることができます。大切な思い出の品は気持ちが落ち着いてから見返せるようにしておきましょう。聖書の言葉。昔の日々を思い出しなさい。申命記32章7節。10、息抜きをする。休みを取って気分転換してみましょう。長い休みが取れなくても、1日か2日で何か息抜きができるかもしれません。例えば、ハイキングやドライブをしたり、美術館に行ったりできます。いつもとちょっと違うことをするだけでも、気分が変わるかもしれません。聖書の言葉。静かな場所に行って少し休みなさい。マルコ6章31節。11、人の役に立つことをする。人を助けるために時間を使うと、自分も爽やかになります。あなたの大切な人の死を悲しんでいる友人や親戚がいるかもしれません。手伝いをしたり、話し相手になったりすることもできます。人を支え、慰めるなら、喜びや満足感を取り戻せるかもしれません。聖書の言葉。受けるより与える方が幸福である。使徒20章35節。12、優先順位を見直す。辛い経験を通して、本当に大切なものが何かに気づくこともあります。人生で何を大切にしているか考えてみましょう。必要に応じて優先順位を変えましょう。聖書の言葉。宴会が開かれる家に行くよりも、死を悼む家に行く方が良い。死はすべての人が迎える終わりであり、生きている人はそれを心に留めなければならない。伝道の書7章2節。悲しみが完全に癒えることはないかもしれません。でも、多くの人にとってこのようなアドバイスは役に立ってきました。他にも良い方法はありますが、いくつかでも試してみるなら、きっと気持ちが軽くなることでしょう。以下は補足情報。心と体のバランスのために、ポイント。1、家族や友人のサポートを受け入れる。必要に応じて、人と一緒にいる時間と一人になる時間のバランスを取りましょう。2、食事に気を配り、 運動の時間をとる。健康に良い食事をし、十分な水分をとり、適度に運動しましょう。3. しっかり睡眠をとる。悲しむと心も体も疲労するので、睡眠は大切です。4. 人と比べない。悲しみ方は人それぞれ違うので、自分に合った対処法を見つけましょう。5. 体に悪い習慣を避ける。アルコールや薬物に頼らないようにしましょう。問題が解決するどころか増えてしまいます。6. 気持ちを切り替える。何か楽しいことをしたり、友達と過ごしたりする時間を作りましょう。7. ルーティンを守る。生活のリズムをしっかり守ると、日常生活の感覚は戻りやすくなります。8. 重要な決定は急がない。重要な決定は、できれば1年かそれ以上経ってからにしましょう。9. 亡くなった人を思い出す。気に入った写真や思い出深い品を撮っておいたり、懐かしい出来事を書き留めたりしましょう。10. 息抜きをする。1日、あるいは数時間だけでも、いつもと違うことをする時間を取りましょう。11. 人の役に立つことをする。あなたの大切な人の死を悲しんでいる人など、他の人を助けると満足感を取り戻せるでしょう。12. 優先順位を見直す。本当に大切なものが何か考えてみましょう。必要に応じて優先順位を変えましょう。記事の終わり。